インタビューのコーナーです。本日のお客様は、室蘭工業大学准教授の増名隆先生です。おはようございます。
おはようございます。
まず先生にですね、いろいろお話を、聞かせていただくんですけど、まず出身地を教えてください。
北海道小樽で生まれました。1950年、昭和25年生まれです。
なるほど。昭和25年生まれということで、
はい、
じゃあ戦後すぐという。
はい、そうですね。
そうすると、団塊の世代ということで。
団塊の世代はですね、正確に言えば昭和22年から24年までなので。
あ、じゃあ5年は違うんですね。
一番はっきりしてるのが、私高校の時、
はい、
それまでの、昭和22年から24年生まれの、先輩たちは、学年が1000人いたんですよ。
おぉ、そうですか。
私の年から500人、半分になる。
半分だった。
だから、それぐらい、減ってるんですね、団塊世代の後。
なるほど。
はい。
はい、それでちょっと話を進めてまいりますが、私の父、茅野茂はですね、松名先生の働きかけによって、室蘭工業大学の客員教授を務めたことがあると思いますが、そのきっかけを教えてください。
ですね、うちの大学で今、非常勤講師として来ておられる前田直子となって、北海道、熊牧場、ドブリッ熊牧場で学年になさって、非常勤講師として、うちの大学で、講義を今も来ていただいているんですけども、その方の授業の時にですね、臨時の、講師ということで、カール先生が、確か1998年だったと思います。その時に来られて、それをたまたま私が、お話を聞きに行って、それがきっかけだったんですね。それで非常に、お話が、私に非常に関心があったということ、それからアイヌ文化に私ちょうど、興味を持ったということ、私もともと言語学の専攻なんですけれども、言語学とか言語理論って非常に抽象的なものだったものですから、自分のその足元の文化というものにですね、非常にやっぱり、不安と言いますかね、北海道生まれの、人間とはそういう共通していると思うんですけども、自分たちの文化の浅さといいますかね、そういったものに悩んでいたときに、彼女とのお話を伺って、それで、北海道の文化って、アイヌ文化は考えなきゃならないんじゃないかってきっかけになって、それで、講義を聞いた後ですね、すぐに彼女先生の方に、お話を伺いに行って、それから、頻繁に彼女先生のところに、お邪魔するようになって、それがきっかけになって、一応、客員教授に来ていただくということになったわけです。
なるほど。この客員教授の期間っていうのは何年ぐらいだった
んですか？1年間、客員教授のですね、期間っていうのは、客員教授っていうか、招聘で客員教授っていうのがあるんですけども、それは1年間で決まってるんですよ。
なるほど。
で、1年間、4回か5回ぐらいですね、分けて確か来ていただいたと思います。
はい。それではちょっと話を進めてまいりますけれども、2011年の11月にですね、アイヌ民族の復権という本が、海沢光一さん、丸山先生、松名先生、奥野先生と、室工大の先生と、私の地元である海沢光一さんと、で、書かれた本があるんですが、この中で先生はですね、アイヌ民族の文化共有権と多文化主義という内容とですね、基礎文化の今日的意義と先住民族の文化共有権ということで書かれているんですが、この本に書かれている内容、あと先生が、このアイヌ民族の復権ということでどういうことを主張されているかというのを、ちょっと難しい質問ですけれども、教えていただけますか。
なかなか短い時間で行うと難しいので、簡単に言いますと、まず基礎文化というものは何かということなんですけれども、その本にも書いてるんですけれども、身の回りの、地域声の自然ですね、それを糧として、その自然と共生し、その自然によって育まれた精神、生活、文化というふうに規定してるんですけれども、すでにですね、身の回り自然というものによって、衣食住の生活すべてを、賄う、そういう文化ですね。世界中の先進民族というより全てそうだと思うんですけども、北海道でやはりアイヌ文化がまさにそれに当たるものだと思うんですね。ですけれども、それが、明治ですね、明治開拓し、明治政府によってですね、アイヌの、基礎文化のまさに基盤となる、土地も奪われですね、それから、魚、典型的に鮭の捕獲権と奪われたということでですね、基礎文化の基本自体が奪われてしまったわけです。で、そういうことがずっと今日まで続いているわけですけれども、 あの、ニュータニザブ裁判とはまさにですね、そういう、明治時期に奪われてしまった、その、基礎文化ですね。まあ、それが、まあ、愛の基礎文化の権利というものを奪われてしまった、それを回復するという、そういう、あの、一つの主張というのが基盤になっていると思うんですね。ですから、まあ、あそこでは文化共有権という言葉がですね、判決の中に あったんですけれども、茅野茂先生はですね、その基礎文化という、まあ、文化共有権という中にですね、作業を返せというですね、端的なそういう主張があったと思うんですけども、まさにあの言葉に表れている通りですね、文化をその共有権というのは、ただ単にですね、今、あれですよね、アシリテプのみですか、そういう儀式がありますよね。ただ二部隊でも行われていると思うんですけども、
はい、
単なる儀式ではなくてですね、まさにその鮭を捕獲する権利ですよ。そういうものも含めて私は文化共有権ですね。私のご強いことは言えば基礎文化共有権というのがあると思うんですけれども、そういうものをですね、それがやはり本来の意味の基礎文化共有権じゃないかということ。で、多文化主義ってよく使いますよね、今ね。
はい。
日本、まあ、ダムの裁判の判決の中でもそれを歌われてるんですけども、まあ、様々な民族なので共生してですね、様々な民族の文化を、尊重し合おうというですね、非常に、ある意味で、まあ、あれですよね、アイヌが、同化政策によってですね、アイヌ文化を否定されたという、そのことで比べればですね、アイヌ文化を認められたんだというふうには、構想日には聞こえますけれども、でも多文化主義というのは、ある意味で、様々な文化ですね、それが平等であるという、考え方が根底になっていると思うんですよ。それも非常に素晴らしい考え方のように聞こえますけども、でも、アイヌにとってはですよ、その土地に住んでいた、その地域の中でのですね、もともとそこで住んでいて文化がそこで、成立したわけですから、その文化とですね、後から、よそから入ってきた人の文化とやっぱ違うものだと思うんです。先住民族の場合、まあ、アイヌも含めて、先住民族の場合は、その土地と一体となった文化ですから、その土地の様々な、資源ですね。そういったものを、様々な形で利用して、それによって生活するという、そういう権利も含めて、私は、その先住民族の文化だと思うんですよ。ですから、よそから入ってきた人の文化というか違うという意味で、私は多文化主義というものは、先住民族にとっては、ある意味で、その先住民族の本来の生活文化という側面で、それを否定するものではないかと。ですから、そういった多文化主義に関しては非常に大きな、先住民族の視点という書き方から見れば、大きな疑問を持っているというわけです。
なるほど。そうしますと、例えば国連でですね、世界の先住民族の権利宣言というのが、採択されましたけど、そこに謳われている権利と、アイヌ民族がこの北海道で当然持っていた権利というのは、全く同じではないという考えでしょうか。
そうですね。先住民族の権利宣言はですね、あそこにもですね、あそこを厳密にって言いますか、条文を読んでいきますとね、私が今言ったような、生活文化ですね、あるいはその、まあ、アメリカの場合だったら、アメリカはまあ、居留地ですけども、居留地で酒を取る権利は認められているわけですよ。それは加納先生もいつもおっしゃってたことなんですけども、日本はそれさえも認められてない。というわけですね。ですから、先住民族の権利宣言がなぜあれが出たかというと、その前 の国連人権規約というのがあるんですけども、そこでも広い意味での、文化共有権って認められているんですけども、なぜ先住民族の権利宣言というのが、ああいうものができたかというと、まさにその生活文化の方ですね、そこまでも含めて、その、先住民族の権利を、主張するというですね、そういうものだと思うんです。ですから、私が、その権利宣言と私が先ほど言った、生活文化も含めたですね、その、文化共有権というもの。それはまさにつながるものだと私は思うんですけれども
。はい。それではちょっと話を変えますけれども、私が今インタビューしているのは、FM ピタウシ、愛称ですけれども、ピラトリ町ニブタリの、ミニ FM ラジオなんですけど、このラジオをインターネット上のそのホームページでですね、毎回松田先生は、自分のお勤めのこの室蘭工業大学の方のまあ研究の一環という形ですけども、まあサーバーをずっと使わせていただいております。まあ2001年の4月8日開局ですから、もう15年近くなるんですが、その FM ピパウシに対する思いというのをちょっと教えていただきたい。
はい。ですね、今日今私インタビュー受けてますけれども、第1回目にも実はですね、インタビュー受けてるんです。それ以来なんです、今。
なるほど。
懐かしいなと思ってるんですけれども、その時にですね、ちょっとお話したことが、インタビューでお話したことがあるんですが、その時はですね、確かインターネットというですね、そういう足を履かせて世界中にですね、アイヌ語をお届けする、そういう、お手伝いをしたいと、はい、そういうふうにお話したと思うんですけども、まさに私はそういうつもりで、最初のですね、その思いというものを、そういう思いをずっと持ちながら、今日までお手伝いさせて、来たと思います。残念ながら、ちょっと3月で退会するものですから、
はい、
お手伝いが、そういう意味でのお手伝いできないかなって残念なんですけども、ずっとそういう思いでやってきました。
まあ、15年というと一口で言うと、まあ、簡単な期間なんですけど、先生、毎月1回ですね、アップする作業というのも結構、初めの頃はテープから、落としていたということありますからね、かなりの時間がかかったと思うんですけど、それについての思いはどうでしょうか。
そうですね、どのくらいかな、10年ぐらいまでですね、最初の6、7年ぐらいかな、そのぐらいは、学生にですね、手伝ってもらったんですよ。よくあれですよね、FM 放送、うちの大学の学生が、
はい、
ピパーク放送ですね、手伝ったりしてましたよね、何人かの学生がね、はい。助かったんですけどね、そういう学生がいなくなってしまいました。それから私がね、一人でやるようになって、ただもう学生たちがもうその土台を敷いてくれてましたので、あとは学生たちに教えられた通りですね、毎月。やるということで、特に今はあれですよね、音声ファイルを送られてきて、それを、こう、小分けしてですね、送りするだけだから、だいぶ昔に比べたら、楽になりましたけれども。
なるほど、はい。はい。本当に15年に及ぶですね、ホームページ上のアップ作業、本当にありがとうございました。で、それで、あと2つほどお聞きしたいんですが、アイヌ民族にとって今一番必要なことは何でしょうかという、質問なんですが、はい、教えてください。
はい。ですね、その本人のアイヌ民族の復権にも、書いてあることなんですけれども、今あれですよね、1997年のニムタリダム判決があって、その後、アイヌ文化振興、いわゆるアイヌ文化振興法ができたわけですよ。
はい、
旧都人保護法が廃止されてアイヌ文化振興ができて、
はい、
それはそれでアイヌ文化がですね、まあ、認められたという意味では大きな、こう、意味があると思うんです。で、カール先生も、ちょうど参議院の議員の時代にですね、それの成立に向けてご尽力なさったと思うんですけれども、ただ、アイヌ文化振興法の場合ですね、私が言うその基礎文化のですね、いわゆるその精神文化の側面というか、形だけなんですよ。要するにその踊りであるとか、その彫刻であるとかですね、そういったものを、の様々なですね、活動というものを対してですね、それを振興するというか、そういう様々な活動に対して支援するという、そういう法律だと思うんですけれども、先ほど言った私の場合は、その文化共有権っていう場合ですね。それは実際に作業を取ったりですね、森を自由にその活用したりとか、そういう権利も含めて私は文化共有権だと思うんです。ですから、アイヌの、方たちにはですね、まだ、ただ単に文化振興法でこれで終わらせることなくですね、まさにその、失われてしまった様々なその実質的な権利ですね、作業を取る権利であるとか、森を自由に利用する権利であるとか、そういったことも含めて、やはり主張していっていただきたいなと。ただ、そのためには、まとまることが必要だと思うんですよね。全土のアイヌがまとまることということ一つ。それともう一つが、私は、アイヌ協会の働きって非常に大きいと思うんです。というのは、アイヌ協会は国際的なんですよ。国際的には、日本そのアイヌ民族の一番代表的な窓口の機関なわけですよ。ですから、さまざまな人ってやっぱアイヌ協会を通してなされるのがやっぱり一番、いいんじゃないかと思うんですけれども、そのアイヌ協会がですね、やっぱりもっとその政治的なって言いますかね、そういった主張をもっとすべきじゃないかと。というのは私、ここ、そうですね、8年、7、8年ぐらいですか、北欧の、サーミっていうね、北欧の先住民族である、ヨーロッパの先住民族であるサーミとの交流っていうのを、研究交流を行っているんですけども、向こうはあるのはサーミ議会というのがあって、そこはもう政治組織なんです。政治組織できちっとですね、があって、そこで様々な政治的な権利を主張しているわけですよ。でもまあ、なかなかかつてのサーミのですね、様々な権利というものを回復するってまだ至ってないんですけども、でも、一応政治組織ってあるんですけども、アイヌの場合はやっぱアイヌ協会はちょっと政治組織というのとちょっと性格が違いますよね。 ですから何らかの形でもう少しですね政治的な主張ができるようなそういう組織的な強化といいますか、そういったことをしていただいて、実質的な意味でのアイヌ文化共有権というものですね、の、あの、確立に向けて、あの、さらに頑張っていただきたいと。で、そのために我々ですね、あの、アイヌではない、あの、北海道の人間がですね、お手伝いできたらなと、そういうふうに思っています。
はい。それではこれ最後の質問になるんですけども、松名先生にとってアイヌ文化というのはどういうものでしょうか？一言で、あの表現してください。
そうですね。まさに北海道が、あのですね、あの、まあ、自分、個人にとってもなんですけども、まさにその、私にとってというか、北海道に、住む人間にとっての、まさに基盤となる文化、学ぶべき指針となる文化であると思います。
はい。本日のお客様は、室蘭工業大学准教授の松名隆先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。